一つ告知をしたいかと思います。あの、本編始まる前に、このラジオに出ていただいている、あの、フットニター分厚師匠の方がですね、この度ですね、本家、大仁田厚氏主催の興行に参戦が決定いたしました。はい。参戦日は6月24日、第1試合に登場予定となります。で、チケットなどはですね、こちら、フットニター分厚師匠のツイッターの方でですね、あの、ダイレクトメール、もしくは、あの、リプライしていただくと、ご本人から直接ですね、案内行くかと思いますので、ぜひともそちらでチケットをお買い求めになられてから、あの、行っていただきたいかと思います。では、本編、スタートいたします。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。しようかと思ったんですけれども、ちょうどですね、両師匠の方でちょっと生活に動きがといいますか、あれですよね、はい、保護者になったというか、
そうですね。
猫さんを導入したっていう話を聞きましたんで、
そう
です。うん。いや、うちも実家で猫さん飼ってたんですけど、今、本当に子猫の状態ですか？
今3ヶ月目ですね。
ああ、じゃあもう、ほやほやな感じで、ちっちゃい。うん。
そう。ただね、来たことが半月前なんですけど、そこから見て、大きくなってるんですよね、明らかに。毎日いいもの食べてるからね、好きなだけね。
ああ、人間よりもいいもの食べてる問題が。
そうですね、そんな感じしますね。
ああ、猫缶とかね、あの、カリカリとか食べてるってとこ。ああ。いい感じですね。うちもあの実家で猫さん飼ってたんでね、まぁ、ちょっとその猫さん、うちは猫さん飼ってたけど、まぁ、今、あれですね、今ね、飼えないっていうか、やっぱペットをね、やっぱり一人暮らしだと厳しいなと思って、ちょっと避けてたんですけど、やっぱ猫さん飼い出したっていう人の話聞くと羨ましいなと思ったんで、とりあえず今回の趣旨としては、猫会ということで、撮っていこうかと思いますので、一つよろしくお願いしますというところなんですけど、うん。実際問題として、あれですかね、猫さんを飼い始めたっていうのは初めてなんですか、そちらは。
私は実は22年ぶりで、その22年前は実家で飼っていたんですよ。
ああ、そうだったんですか。うん。
うん。
和猫ですか、洋猫ですか。
もう本当の真っ暗の黒猫のダッシュですね。野良猫です。
野良猫？野良猫拾ってきて家に着いたみたいな流れですかね。
そう、母が拾ってきまして。
うん。あ、じゃあ、それもあの、子猫ぐらいの時から育ててる感じですかね。
そう、それは、これからの時からですね。
うん。あ、なるほどな。ノラだと結構ね、噛み癖なかったですか？その時の猫さん。
うん、その時、噛み癖とかはもう、
うん、
湿気が一切ない状態で 塗装したり、うん、あの、夕食全部食べちゃったりとか、あの、人間とか、そういうのが良かったですから、結構、言葉かけて母が一生懸命出家してましたね、もう。
猫さんね、犬の学校っていうのは今あるって聞いたんですけど、猫の学校っていうのは確かないですからね。うん。
あ、そんなのあるんですか、犬の学校なんて。
うん、今、あの、あれですよ、あの、犬のしつけってやっぱり大切なんだけど、あの、やっぱりあの、家庭でもうできないじゃないですか、両親共働きだったりして。うん。
そうです。
だからあの、もうあの、犬飼ったらそのまま、あの、犬教習所みたいなとこ行って、犬さん預けてしばらくそのトレーニングしてもらうっていう施設今ありますよ。うん。
いいですね。
うん。あの無駄吠えしないとかね、いろいろとあの、うん。あとは噛みつかないとかいろいろ教えるみたいですよ。うん。その犬の学校行ってもらって。うん。でそこ卒業して晴れて飼い犬になるみたいな流れで。
なるほど。
うん。
飼い犬社会も今難しい社会になってますね。
うん。でないと。
猫の
方。猫の方は学校って聞いたことないから。
うん。うん、まあ、猫の方が社会性がないってことよね。
うちの実家で飼ってた猫っていうのはもう半外猫で、まああの、野良猫を拾ってきてた、弟が野良猫を拾ってきて、それでスタートしてましたけど。うん。
やっぱ、そうですか。
うん。やっぱりあの、ね、昼間ちゃんと外行ってて、なんか帰ってきたくなったら帰っていくっていうすごい気ままな生活してましたよ。うん。
ああ、行きます。
うん、痛い時にいてやってるんだよ、みたいな感じで。うん。
ありがとう、ありがとう。猫はありがちです。
うん。いや、別にここ出てってもいいんだけど、あれだよって。とりあえず俺はいてやってるんだよっていう顔して。
うん、そうですね。その、餌だけ与える系ってありますよね。どっか猫の出入り口作っといてね。
うん。餌食べるのと、あとは、あれですね、寝に帰ってくるみたいな感じですね。うん。よく喧嘩して怪我して帰ってきたりもしましたけどね。うん、
ああ、ありがちですね。よく聞きます、そういう
の。うん。外猫ね。うん。まあ、うちの両親もあんまり猫に関してはそんなに乗り気じゃなかったんで、うん。
うん、
外猫でも別にそんなに心配してなかったんですけど、やっぱり情が移って、そのね、結構怪我して帰ってきたらあれ、動物病院連れてったりとかしてましたけどね。
可愛いですよね、
うん。うん。だいぶね、結構狙ってね、ひどいことするんでね、あいつは。うちの仕事用のカバンのところでね、いつもトイレ、猫砂あるのに、わざわざそこでおしっこしたりして、えらい怒ったことありますけどね。いつもなんてことして
るんだ。ああ。それは、なんか、あかんですね。
うん。猫叩いたのも後にも先にもその一回だけだけど。ふざけんな。なんてことしてくるんだって。
かわいい。叩きたくなりますよね。体罰ってその気持ちわかります。その、育児の上での人とかの気持ちよくわかります。
うんうん、猫ね。あでも、あと、なんだったかな、猫の思い出っていうのは。ただ結構夜もね、暴れたりしてましたけどね。うちがお布団で寝てたらわざわざタンスの上から夜中にダイブしてくるんで。
結構。よくありますよ。
うん。なんでわざわざ高いところからドサンと落ちてくるのかな。
よくありますよ。
グワーって。
よくありますよ、それグワーっていうのね。
なんでこう高いとこから襲ってくるんだろう。
なんかその生活がジャンプの漫画みたいですよね。北斗の拳とか、ジョジョの奇妙な冒険とかみたいな世界ですよね、ほとんど部屋の中が。
猫なんか襲ってくるもんな、もう。
猫、来ますね。
うん、襲ってきますよね。
そう、猫は結構ゲリラ的ですよ。
うん。あと、でも、うちの猫結構ね、頭良くてね、すごいなと思ったのは、あれですね、 結構団地みたいなところで住んでたんで、結構あれ外猫だったんで散歩して、一人暮らしのおばあちゃん家とかね、行ってね、膝に乗ってあげたりする仕事してましたよ。うん、にゃーにゃーっつって、あら猫さんってガラッと開けたら、こう膝の上に乗ってね、にゃーにゃーっていう仕事して、で、ある程度やったら、とりあえず帰ってくみたいなことしてたんで、結構その一人暮らしのおばあちゃんとかは、このうち、何々産地で飼ってる何々ちゃんだよって知ってたから、お金持ってきてくれて、ごめん、これちょっと、よかったら餌代にしてってお金持ってきてくれたりしてたから、うん。うん。猫ね、働いてたね。何軒かその、おじいちゃんおばあちゃんの家もあって、だからね。
うん。ほとんど訪問デイケアみたいな、猫のね、うん、そういう状態です
。うん。猫デイケアしてましたよ、巡回して、ね、訪問サービスしてて、うん。お金稼いでたから偉いなと思ってね。うん、
偉いね。
うん、他のね、ね、あれでしたね、家にはあんまり寄りつかなかったけど、うん、ご飯の時と寝る時に帰ってきたけど、どうせ外でもご飯もらってたりしてたららしいけどね。うん、
なるほどね。
そうそうそうそう。うん、そういうことをしてたなっていうのは猫さんの思い出でしたけど、うん。まあ、うちの方は、白と灰色と黒の、うん、まあ、三毛猫っていうのか、三毛猫は茶色が入んないとあれでしょうけど、うん。
はいはい。
うん、重くそ雑種でしたけどね。雑種の和猫でしたけど、うん。
雑種の和猫でもね、結構個性的なカラーとか、
うん、
なんていうの、個性的な柄とか、可愛い猫って言いますよね。
うん、
うちのモットみたいなのとかね。
うん、結構ね、こっちもなんだろうね、流行ってないお寺さんとかね、結構猫がたむろしてたりするんで、そういうのっていいなと思ってね。うん。うん、
ああ、なんかわびさびやっていいですね。癒されますわ。
うん。郡山の方に、あれ、あだたら山っていうのがあって、でね、うん、その近所に、黒寺っていう、かな、ちょっとパッと出てこないんですけど、はい、ヤマンバ伝説のあった、お寺さんがあるんですよ。うん。この岩でヤマンバが生活してたみたいなのが書いてあったりとか、絵巻が置いてあったりする寺があるんで、ちょっと物々しいお寺さんがあるんですけども、
うん。
うん。で、そこね、あれでしたね、なぜか猫いっぱいいましたね。
あ、ほんま。
うん、5匹ぐらい。
うん、かわいいですね。
うん。なんか くつろいでましたが、なんだろう。ちょこっとした観光地になってるんですけど、それはそれとして境内とかで猫がゴロゴロしてましたね。うん。うん。いやいや、なんか寺に猫って合うなと思ってたんですけども。うん。ちなみにちなみにそちらの猫さんっていうのはどんな種類なんですか？
この子はね、ロシアンブルっていうのが、なんかもう明らかに入ってると言われてます。
うん、
でも、元飼い主からは雑種だと言われています。
あ、なんか写真見せてもらいましたけど、灰色なんですよね、猫さん。
猫さん灰色ですね。
うん。なんか、あ、ちょっと高級っぽいと思いました。
見た目の毛並みは良くないですけれど、うん、触り心地はもう最高に、なんか、ビロードのような触り心地。
なるほど。じゃあ、
触り心地は普通じゃない毛並みです
。ああ、じゃあ、ブラッシングの違いありますね、こう、ザリザリと。
そうですね。
うん、
猫って脱毛器ってありますもんね。
うん。
猫ですけどね。
うん、めっちゃ抜け毛とかあるから。アレルギーとかある人にはきついですけどね。うん。
あれってわかんない、飼ってない人から見ると、うん、抜けすぎだとか、異常だとか思ってビビっちゃうんですよね、
みんな。ただ服とか気をつけないと、すごい毛だらけになりますからね。
そうです。
気をつけないと。
大変なことになっちゃいますよね。
うん。
ガムテープ常備ですよ。
うん。いや さん、やっぱ抜け毛と、あとはね、吐いたりしませんか、べーっと。まだ大丈夫ですか？
まだ毛玉吐くっていう時期じゃないみたいです。そこまで行ってないみたいな。
ああ、そうなんですか。でも大変ですね。今のところじゃあ、揃えた装備っていうのは、トイレ用の猫砂と、あと餌ぐらいですか？
そうですね。みんな、それは、元飼い主から、送ってきてくれたりしてるんで。
じゃあ、
補給はない。
ああ、じゃあ初期投資はそこまでかかってなかったみたいな流れですかね。
かかってないですね。もしかかったとしても、2万はいけると思います。
はい。じゃあ、あとはあれですね、およい予防接種とかで予算組んでいかないと。
そうですね。
この辺ですね。でもあれですね、猫さん。今のとこ、確かトイレとか大丈夫って言ってましたもんね、もう。
そう。トイレの、塗装がないっていう、すごい特徴があって、それが前の飼い主さんから、もうすでに聞かされてた
んですよ。じゃあもうそこは仕込んでたっていうか、やって、ちゃんと教え込んでくれてたっていう流れで。
そう、僕もすごい賢い子だったみたいですね。
じゃあ、猫砂置いたとこでしか、トイレしないみたいな感じですかね。
そう、しないですね。それは間違いないですね。
あ、偉いですね。結構、野良で拾ってきたら、その辺からやんないといけないから大変だっていうのがありましたけどね。何でしたっけね、なんか、犬とかの話でも言ってましたね、動物にとって一番のストレスはっていうのはトイレ我慢することだって言ってましたからね。犬とか、ここでしなさいってしつけされると、なんか、犬さんとかすごいストレスになるっていうのを話をしてましたね。
なるほどね。
野生動物は結構割と好きなとこで垂れ流ししてるから。
結構ね、それに比べると猫なんかは、掘ってやるっていう習性が強くて、掘れるところが部屋の中に一箇所しかなければ、もう必然的にどこになるっていう風に習性と連動してるみたいですよ。
ああ、なるほどね。
な
んかした後隠すっていうのは動作もしますからね。
そうです。まあね。
まあ、犬さんとかあれおしっこして、マーキングって言ってね、自分の縄張りをこう、固辞するみたいな習性がありますけどね。ここは自分の縄張り
です。猫もね、オス猫とかは、スプレー状にしてマーキング行為をするとかってあるんですけれども、発情期に。とかを、ないですね、子供で。
なんか、うちの近所もね、今住んでるとこも、なんか猫さん多くてね。で、なんか、隣に住んでる一戸建てのおじさんがね、ものすごく猫嫌いで、フェンスの柵とかにものすごいいっぱいトゲとか仕込んでて、あ、これ猫よけなんだろうな、っていうのが、よくわかるんですけどね。
徹底抗戦みたいなのね。
徹底抗戦みたいな感じでしてたんですけど、ただ、なんだ、車の出入り口って普通に開けてるから、これもう何の意味もないよね、と思って。
は困りましたね。
やるんだったらこれガレージちゃんとね、車出入りするとこういちいち開け閉めするのめんどいからそこ開けっぱなしにしてるからこれ何の意味もないよなと思って。
なるほど。
ものすごいガードしてる割にはそこゆるゆるにしててこれ何の意味もないよなと思うけど、たまにね、日曜の昼とかね、そこのお父さんがものすごい怒鳴ってたりするから、なんだろうと思ったら猫相手だったりするから。
猫相手にね、言ったってどうしようもないんだけどね。
しかも猫逃げないしね、もう慣れたもんで。
猫っていうのはね、結構賢いですよ。
賢い。なんかね、どうもうちの、今住んでるアパートね、1階なんですけれども、どうも前に住んでた人がね、餌あげてたっぽいんですよね。なんかベランダの人から、下からのサビサビのシチキン缶みたいなやつが出てきて、これは猫に餌やってたんじゃないかっていう跡があって。 で、なんか、それだからかわかんないけど、割と猫さんがね、うちの近所ぶらつくっていうか、うん。うちの車を結構猫集会に使ってたりするんで。車の近所にこうね、4匹ぐらい溜まってて猫集会してたから、あっつって。うん、割と猫さん集会しますからね。うん。
うん、
謎なんですけど、結構6匹ぐらいで集まって、広場で集まってなんか、集会してますよね、猫さん。うん。
猫って集会しますよね。
なんか目的は謎なんですけれども、なんか会合してますよね、結構。
何喋ってんでしょ。
うん。なんだったかな、やっぱり世界征服じゃないですか。うん。
猫って言葉って言うと、意思疎通ってできるんですかね、そもそもね。
なんかアメリカ映画ってあれですね、犬が正義で猫が悪ですからね、大体。うん。
あ、そうなん？
うん。まあ、要はパッと例に出せば、トムとジェリーだってネズミが善じゃないですか。なぜかわかんないけど。
なぜかね。
うん。
あれってそういうやつなんやね。
うん。なんだったかな、あれ面白いですよ、ドッグ&キャットっていう映画があって、猫っていうのは、昔から、地球を征服しようとしてる、悪い生物で、で、犬が、それを、防ぐために戦ってるって設定で、まあ、猫飼ってる家とか犬飼ってる家とかあるんだけど、猫とか、その飼い主がいなくなったとは、ものすごい手裏剣とか飛ばして犬さん攻撃してたりするんですよ。うりゃーとか言って。
なるほど。
で、犬も銃とかバンバン撃って応戦するっていう、まあ、CG だいぶ入ってるアニメーションなんですけどね。実写映画なんですけど。うん。いや、それめちゃくちゃ面白かったですけどね。だいたい猫さん、ものすごい悪ですね。猫はもうすでに地球を征服してて、人間はその奴隷になってるっていう状況だと。うん。
うん。
猫はもうその家に入ってきて、もう飼い主様は猫様にもう奉仕しなければいけないって、もう状況になってますからね、今。
いや、ね、猫を飼って、飼い主の人ってね。
うん。うん。性格が犬的な人多いんじゃないかなと思いますけどね。うん。猫が好きな人は、ね、うん、逆に犬が好きな人ってのは性格が猫的な人が多いです、多いような気がしますね。うん、
あ、そうかもしれないね。あ、それ納得。
うん、
私の友達で犬派の人がおるけど、うん、長い人でね。
うん、
確かにそれ納得。
うん、
ね、本人が気まぐれだもん。
うん、犬さんっていつも構ってあげたら、ものすごい犬さん喜びますからね。おーって。構って、うん。普段から構ってほしいオーラ出してるけど、構ってとは来ないですからね、犬さん。あんまり。うん。で、構ってくれたら、ものすごく喜びますけどね。うん。
そう。
猫さん、自分が構ってほしい時しか来ないですからね。うん、向こうは、向こうの都合で動きますからね、猫さんは。はい、構えっつって。今構えよって。
そう。
そう。本とか読んでたら、今構えよって、ドサンって本の前に寝たりしますから。
そう。今ね、サンガっていう本とかで読んでたらね、別にその本が悪いわけじゃないけどね、めっちゃ攻撃してきますよ、猫が。
猫さんね。
本当に本に攻撃してきますね。
うん。あるあるある。あとパソコン焼けたらキーボードの上で、とりあえず寝ますからね。うん、
そう、基本ですよ
ね。うん。構ってほしい時に構えてって襲ってくるのは猫さんの習性ですからね。うん。
襲ってきますね。
うん。
朝の4時台の起こし方とかも激しいです。
あれですね。あ、それ まだ優しいですね。進化すると顔に猫パンチしてきますよ、パーンつって。
あ、そうかもわかんない。
うん。顔出して寝てると猫パンチしてきますよ、パーンパーンって。猫顔を出せ、早く出せ、つって。
ほんと猫の飼い主って奴隷ですよね、猫の。
うん、そうそう。うわそれでもう着ないとあの猫ダイブになってきて、最後めんどくさくなってもう猫ダイブしかしなくなってくるっていう。ダサーってグワーッつって。
え、
うん。
猫ちゃん最強ですよね。
うん。ちゅうか、なんだろうね、餌あげてんのうちのお母さんだったのに、なんで俺のとこでダイブしてくるかなと思って。
え、
うん、餌やってるのが、毎回うちのお母さんがこう、猫缶開けてって入ってやって、ちゃんとお箸でほぐして、お皿に移してってやってたのに、なんでうちのとこドカンでダイブするのかなって。餌くれる人別にいるのに
って。結構ね、力関係をよく知ってるんですよ、動物って。家庭内の。
うん、
例えば、給与所得者、お父さんとかは、偉いって、うん、認識してる、要領がいいって言ってる。
ちなんで働いてお金入れてたのになぁとか思って。でも、ダサい。
それでもやっぱり母親が母だから、
うん、
母が偉いっていう認識になってるんでしょうね。
うん、なんか動物ってそのヒエラルキー見ますよね。
ヒエラルキー見ますね、めっちゃね。
うん、
でそれが結構的確ですね。
うん、じゃああれですね、うちもなんかすごく利口な犬さんがいて、なんか一回健康センターみたいなとこ行って、で、お風呂入って、帰るときに入り口で、なんか犬さんがね、なんかいて、犬が一匹いて、なんかね、すごい利口な犬で、みんながお風呂入ってる間、おとなしく玄関で待ってたんですよね、お座りして。うん。で、まぁ、うち奥さんとその健康センターみたいなとこ行って、一応待ち合わせ入り口にしてて、こう、うちのが早く終わって、こう、椅子に座って待ってたら、なぜかその犬さんは別のとこで座ってたんだけど、うちの目の前に行ってドスンと座ってて。あ、なんだと思って。とりあえず頭撫でたりしてちょっと待ってたんだけど、うちの奥さん帰ってきて、なんで犬さん移動してんのっつって、いや、犬さんが勝手に来たんです。つって、別にそんな、こっち来いともできないしね、結構、大型犬だったから。うん。なんか、コリーみたいな犬が来たからね。なんか、飼い主さんもなぜかこっち来てて笑ってたけどね、なんで、あ、すいませんとか言って。
うん、それどうしたんでしょう
ね、うん、っていうのがあって、この前なんかまあ、子供と一緒にポケモン GO しながら歩いてて、甘味処みたいな看板のとこで座って休んでたら、なんかその周りに猫さんがいっぱいいて、うん、割とね、うちの近所に、ね、3匹ぐらい寄ってきて子供びっくりしてたんだけど、うん、いや、なんか、そういうことあったんだって、うちの奥さん言って、なんでそんなことになるのつって、いう話して、うちもそんな知らんよ、つって。勝手に、そんな勝手に動物寄ってくるから、そんな知らんよ。猫さんとか犬さんに聞いてくれっていう話をしてたんだけど、さっきのヒエラルキーの話してたら、うちは動物に舐められてんのかなと思って。
あ、それとも分かんない、ね。
うん。甘く見られてる、これは。
一般的にこう、懐かれていいねっていうのが、懐かれていいねじゃない場合ってありますよね。
うん。甘く見られてる。
甘く見られてる。それあります、ね。
うん。みんな同級生で実は絡んできてて、おいお前とか言って。いや、ちょっと猫感出すよみたいな感じで。
でね。
うん。
もう、外を歩いてる時にから他人の犬や猫にまでこう絡まれるありさまみたいなね。
うん。なんかね、うん。いや。猫さんとかね。まあ、そういうのありますけどね。今、大丈夫ですか、そちらの猫さんの噛み癖とかは。
噛み癖は今必死に失敗してますね。
ああ。
っぱりストレスが溜まるから、
うん、
そのカフェっていうのはやっぱあるんですよ。それ避けがたいです。
うん。何でしたっけ、か、そっちはあの完全室内外でしたっけ。
完全室内ですね。
うん。なるほどね。やっぱり、やっぱりあの、生足とかガブガブされません？
そう。よくあります、ね、うん。足は出せないですね。
足は出せない。あるなぁ。あの、うちも、あれですね。なんか、お風呂入って出てきた時って、なんであの猫って生足に興奮するんでしょうかね。
その、野生獣って、こう、読めないですよね。心理がね、
う
ん。
そうそうそう。
行動パターンが読めないとこあります。やっぱ人間と違います。
うん。いやー、とりあえずあの、あれですね、生足見ると襲ってくるパターンですね、うちの、ね、昔飼ってた猫さんは。うん。やっぱりあの、
う
ん、お風呂入ってると、あの、お風呂上がるところでちゃんと待機してますからね、こう。生足を。
絶対それ基本です。
生足を襲おうと。出てきたらカプーン行きます。やめろ、つって。
何なんでしょうね。
まあ、甘がみ、まあ、本気で噛んでないといいんだろうけどね。もうちょっとふんわり噛みなさい、つって。うん。カップぐらいにしてくれたらいいけど、生足だけはガブーって噛んできますからね。なんかこれがなんかチャンスだって。仕留めるチャンスだと思ってるんでしょうかね、あえて。
なんでしょうね。
うん。うちもそれだから、あの、噛まれないようにしてって、あの、お風呂上がるときに、あの、もう、あの、浴槽の中で着替えて、浴槽上がる前に、こう、バスタオル入れてきて、体拭いて、もう全部下着とか全部着て、完全武装して、それで最終的にあの上がって、あの、開けた途端ダッシュでこう出るようにしてたら、何かを刺激したらしくて、ものすごい勢いで追っかけてきて。で、2階にも自分の布団を敷いてあるから、あの、ダッシュでダーッと来たら、ダッシュで出てくるのうわーって追っかけてきて、で、2階に上がってきたら2階までガーッと追いかけてきて、あの、スライディングしてお布団に入ったら、その、猫をスライディングして、それでも、生足噛みに来ましたからね。カップで、うわ、ここまで来た、ここまで来たつって、諦めるかと思ったのに。いやー、うん、ダメでしたね。全部着ないと、靴下も履かないとダメだったかな、つって。うん、いや、靴下だとなんか浴槽で靴下なかなか履けないから、そこはあの妥協してたんだけど、全部着てダッシュで部屋まで逃げるってやったら部屋まで追っかけてきた。ダダダダダダダダダダダダッって
。いつもと違う、やつが違うみたいなね。
やつが違うって。おえっつって。
興奮した時の犬猫には叶いませんよね、人間。
テンション上がってるんですね。なんであの、なんてかのその、お風呂上がり、普通生足まず噛まないですね。あの、普段別にあのね、あの、靴下履いてなくてバタバタ歩いてても、別になんともしないんだけど、風呂上がりだけは異常な執着を見せてましたね。
うん、
あ、そちらもやっぱ似たようなもんですか、ね、風呂上がりは。
まあね、風呂上がりは、やっぱ服脱いでる姿を見ると逃げるんですよ、怯えて。
あ、そうなんですか。
あの、いつも出てるみたいな。
ああ。そしてちょっと平和ですね。
ないと、こう、あの、体の色が違うじ
ゃん。ああ、なるほど、なるほど。うん、
これがなんか、不気味みたいで、怯えて、すごいギャグみたいに遊びされる、すごいビビっちゃ
う
んですよ。
うん。なるほどね。
かんだりよじ登ってしてきて談義してるのは、シンクで、なんか、包丁で物を切ったり、水を出したり、なんか洗ったりすると、スイッチが入ってしまって、その時にこう、反響難になることがあるんです。
ああ、襲ってくる。
襲ってきます。
何かしてる時にチャンスだと思って襲ってくるわけです。
そう、あの、分離不安症って言って、こう、一時も離れられないんです。
うん。
こう自分がほっとかれて無視されてると思い込んで、
うん、
あ、 3兄弟になりますね。まあまあ、腰のあたりからよろし登ってきて、で、まあ、こう、シンクに飛び移って、人の体を使ってよじ登りました。
あ、それかわいいね。登るという技を覚えてるわけですね。うん。いやいや。じゃあ猫さんはあれです。あの、なんだろうね、あの、やっぱり喉元こうあのね、あのなでなでするとあのこう気持ちよさそうにしますよね。あの猫さんってこう喉をこうゴリゴリやると。
うん。
なんだろう、顎の下こう指でこう。なぞってやるところに。
体感体があってゴロゴロ言って電気走ってます、
ね。なんだったかなあれ、あの、あそこって自分で、あの猫の喉の下って自分で触れないらしいんですってね、あれ。うまく。
あ、そうかも。
うん。だからこう触ってもらうとすごく気持ちいいっていう話がありましたね。あとおでことかね。おでこっていうか頭のてっぺんのところとかガリガリ。あとは、あれ、猫背っていうぐらいだから、猫肩こりしますからね、あれ。うん。だから、あの、肩マッサージするとすごく気持ちよさそうにしますよ。猫肩こり。うん。首の付け根あたり、こう、こう、クイクイクイってやると。うん。もう、あの、猫のその、喉やりながら首やると、もうすごい気持ちよさそうにしますけどね。うん。
なるほど。
うん。それであの猫マッサージしてるけどなんかテンション上がってくるとあのマッサージしてる手をカプッと噛んであの爪をこう収納したあの下足であのバスバス蹴ってくるっていうのは猫さん、うちの猫さんの得意技でしたよね。よくない。
あの、うんこあだで返すっていう基本ですね、猫って。
うん。
初めても苦労してね、
うん、
あの猫の爪切り、カット爪切りしましたと。
ああ、なんだろうね、あの、猫手錠とみたいなのあった方がいいのかね、こう。猫ガシガシって、うわーっつって。
あ、ただね、今のうちは3回椅子なんで、片手で押さえ込んで、片手でやるっていうのが可能になってますけど、
うん、
まだ1回ですからね。
まあ、猫貼り付けみたいにして、猫貼り付けみたいにして、それで爪ガシガシ切って、ね、やるっていうパターンもある。なんかでも怖い怖いっつってあの動物病院で切ってもらう人もいるらしいからね、猫って。うん。
いや、だってこれ、ちょっと大きくなってきたら、やっぱり、馬乗りになって、足で股間で押さえつけて、
うん、
手を固定してっていうやり方になると思うんですよ。プロレス技かけるみたいに。
そうっすね、上からのしかかって。
上からのしかかってね、うん、あの、まず自分の股間で、あの、締めてね。
うん。切らしてくれそうにないですからね、猫さん。ギャーっつって。まあでも、自分でも長いなと思った時のためにあの爪研ぎみたいなことすると思うんですけどね、あのガリガリと。うん。うち何だったかな、あの、猫さん用のその爪研ぎ用段ボールって売ってましたね。段ボールっていうか木というか。
あ、あります、あります。持ってます。
あ、持ってます。あの、またたび入ってるやつ。あれはやってたなぁ、うん。でもまあ爪で着替えしたことなかったから、うん、そこは猫さんも分かってんのかなと思って、うん。本当に本気で切れないと爪出さないですからね、猫がキーって。うん、あとケージ入れられるとき。あ、でもケージあります？ゲージは。
うちは、あの、キャリーのみあります。
うん、
ケージもあの持ってきてくれるような形で確保はしてます。
ああ、なるほどね。まあ動物病院に連れて行くときとか絶対いりますからね、うん。なかなか入れるの大変ですけど。
キャリーであの対応しています
。うん。
向こうから来たと
き。うん。なるほどね。いやいやいや。でもそういや一つね、あの。猫さんと最近触れ、猫度が足りないなと思って、あれですね、あの、ちょっとあの、猫喫茶とかあるけど、あれも、ちょっと良し悪しで、 なんか違うなと思って行ってないんですけどね。うん。
あ、そうですか？
あの、猫喫茶とかあるけど、なんか、あの、なんだろうね、相当猫のおしっこって匂いがきついから、あの、店が相当気にしてないと、店臭くなるっていう話を聞いて。うん。それはまあってちょっと何かなと思って行ってなかったりしたんですけど、あの、うちの、あの、宮城県にあの、猫の島ってのがあって、島中にあの、ものすごい量の猫がいるっていう、あの、田代、
ね、
うん。あの、田代島っていうとこがあって、で、なんかちょっとそこを見に行ったことあったんですけどね、うん、すごい量いましたね、あの、あの、島全体で40、うん、100匹ぐらいいるみたいで、うん。
うん。
猫びっこされましたよ。歩いてて、なんかあの、島でなんか猫の餌足りてるんで餌やりは禁止ですよとか書いてあったんですけど、なんか、うん、うちそれ真に受けてたけど、なんかその、来てる観光客の女の子とかは割と普通に餌とかばらまいてたから。あらら、よくないのになぁと思うな、見てたけど、なんかあの、あれですね、ものすごいブレーメンの音楽隊みたいになってましたよ。ものすごい猫がザラザラザラザラ来て。うん。
あの、そういうとこか。力関係で猫が圧倒的だっていうで人が少数じゃないですか。
うん。
そういう時に、その、あ、結局力関係って数なんだなって思うことがあります。
うん。いやー、あれでしたね。あの、猫にちょっと餌やったら、もうものすごい猫だかりできてますね。わーわーキャーキャー言いながらあげてましたけど。港で入ったとか。なんかあの、漁師の人が、なんかあの、いらない魚とかバンバンあげてたから、あの、船が来るぞって言ったら猫整列して猫待機してましたよ。ザッザッつって。な船が来るなと思って猫がバーッと集まってきて。なんか合図かなんかしてみんなで集まってきてました。ニャニャーっつって。ザーッつって。ちゃんと猫整列して待ってましたよ。餌もらえる。
おならにね。
うん。割とだから、あの、いらない魚とかバンバンあげてましたね。その漁師さんが。はいはいはいはいっつって。やっぱりあの、いらない雑魚とか結構かかるから、その辺猫にバンバンあげてたみたいですね。うん。なんか、なんだったかな、なんか結構昔から猫がその島は多かったらしくて、ネズミ取るためで入れたとか、なんかいろいろあったけど、なんか面白い伝説があって、なんか、島のなんか化け猫みたいなのが一匹いて、なんかものすごい怒りでなんか島中の犬を、全員殺して、この島は猫の島になりましたって。犬を殺した理由は不明みたいな神話があって面白かった。
怖いね。
うん。でもあれですね、あの、そこの島行って、そういう伝承を見てて考えたけど、なんかあの、ね、例えばあの、自分が非業の死を遂げたとしても、あの、復讐してくれるの猫さんだったりしますからね。あの、化け猫映画あっても、化け犬映画はないですからね。うん。うん、佐賀県の方はちゃんとあの、あれですね。あの、お姫様があの殺された時、その血をペロペロして、あの、復讐してくれたのは化け猫さんだけですからね。うん。ってのもありましたけど。うん。あと、その島で行くと、あれですね。結構面白かったっていうのは、あの、その島に猫捨ててった人がいてね、問題になってましたね。あの、そういう島だから当然あの、和猫しかいなかったんだけど、ある日見たらあの、洋猫が何匹かいて、うん。これ明らかに誰かが捨ててったっていうことで問題になってましたけどね。うん。ただあの、かわいそうなのはその猫さんだけど、結構周りの猫からいじめられて、片目とか潰されてたりしたからね。えぐいなぁと思って。なんかボランティアでそのね、島をこう、訪れて、あの、猫の診断とかしてる獣医さんがいるんですってね。うん。その人があの、ブログで書いてたけど、これちょっと許せんって書いて。うん。自分で餌場とかもあるし、そして縄張りとかもあるから、すごい喧嘩とかしてかわいそうなことになってるっつって。うん。まあ、 それもね。そこで捨てていけば分かんないだろうみたいな感じだけど、幼猫は目立つから、なんかね、あ、かわいそうだったかなったけど。うん。でもすごかったな、そこの島。ものすごい量、なんかフェリーの待合室とか、なんかプレハブ小屋みたいなとこなんですけど、なんか、そこで、待ってたら、なんかバリケードみたいなしてあって、なんでこんなことしてんのかなと思ったら、なんかそのバリケード突破して猫が入ってきて、ものすごいびっくりしたことあったな。バカーンと割られて、うわーとか思って。
うわー、それ怖いね。
うん。
なんかその動物の逆襲みたいなのって怖いですね。
うん。なんかヒッチコックの映画みたいになりますね。鳥とかその辺の。ものすごいよ、猫いたからね。だから、こいつなんか燃えられるんじゃないかっつってね、5、6匹ぐらいずっと後ろ尾行されてましたね。島をこう歩いて、こう、移動してるときに、ザッザッザッザッザッってね。
怖い。
うん。猫ストーカーされましたね。うん。
怖い。
あと、バリケードを作ってて、なんかこれ、なんか書いてあったんですよ、これ。中に、フェリーの待合室のところにソファーがあるから、で、ソファーで猫が寝がちだからってことで、バリケード捨てますって書いてあったんですよ。うん。ああ、なるほどなと思って、そのバリケード通って入ってたら、そのバリケードドカーンって割られて、ものすごいびっくりしたことある。
それおかしいですね。
バーンって音がして、なんだと思ったら猫さんが入ってきて、うわパニック映画みたいなやつで、うわ
それめっちゃ
受け
ますね。
うん、バリケードが突破されたっつって。やっぱソファーがあるって猫さん分かってるから襲ってきてんだなと。
うん。
うん。しまった、ソファーが見つかったっつって。そしたら3匹ぐらい入ってきましたね、その後。バリケードが突破された。なんかその話が、うん。そんなところでね、全然まとまりのない話でなってしまいましたけど、ちょっと猫さんの話がしたかったんですけど、とりあえずはぼちぼち45分となりましたんで、じゃあ一回この辺で締めたいと思いますね。じゃあまたボトム使いも撮っていこうかと思いますので、はい。じゃあ本日もご協力ありがとうございましたということで、じゃあまた来週よろしくお願いしますということで、はい。では、失礼します。は
い、あり
がとう
ございます。
失礼します。
よろしくお願いします。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。